タイムマシン部 G 第78回メールでございます。今回のメールテーマはディカプリオとの思い出。今回ですね、アカデミー主演男優賞を受賞されたレオナルド・ディカプリオさんとの思い出を送ってきてもらっております。皆さんやっぱりね、たくさん思い出があるみたいだ。いやしょうがない、だってね、皆さんが経験された思い出ですから、それはそうなんでしょうよ、あったんでしょう、そういうことが。みんなね、やっぱね、ディカプリオはやっぱこう人脈が広いんだね。いろんな人がねやっぱり合ってるよね、ディカプリオと。じゃあどんどん参りましょう。じゃあ1通目はこちらの方、ラジオネーム山谷園さん。ディカプリオとの思い出。私のディカプリオとの思い出は、ディカプリオが私が中学生の頃地元の祭りに来てくれたことです。ディカプリオは祭りの開会式のステージに立ち、気合だ気合だ気合だ、おいおいおいおいと連呼し、会場を大いに盛り上げてくれました。また開会式終わりに握手を求めた僕に対しても心よく笑顔で応じてくれたのがものすごく印象に残っています。マジか、羨ましいな。君んとこの祭りにディカプリオ来たんだ。で、あれやってくれたんだね、気合だ気合だ気合だ。そっか、アニマルの方のディカプリオだこれは。アニマルディカプリオの方かな、もしかしたら。おいおいおい。いやーね、まあね、優しいんだね、やっぱファンサービスがね、ファンサービスがすごくやっぱいいんですよ、ディカプリオさんって方は。大変素敵な思い出だと思います。続いてはこちらの方ですね、ラジオネームがねちょっとこの方ないので、ちょっとじゃあ本名名字だけ、安倍さん。ラジオネームないので安倍さん。ディカプリオとの思い出。いやー、今日はお客さんがいっぱい入って嬉しいですね。しかもお綺麗な方々ばかり。左からべっぴんさんべっぴんさんべっぴんさん、一つ飛ばしてべっぴんさん。この一つ飛ばしたところにディカプリオがいました。お前誰だよ。お前はじゃあ誰なんだよ。お前はステージから見てる方なのかよ。まあまあ、でも分かんなくなっちゃうからね。分かんなくなっちゃうからしょうがない。べっぴんさんべっぴんさんべっぴんさん、ディカプリオべっぴんさんだと、どういうこと？今なんかディカ、今なんかシュールなやつ入ってこなかった？今シュールなボケ今入ったよねってなっちゃうから、君マロなのかな？もしか、あーやばい、お前なんて言っちゃったら君マロ師匠かもしれない。君マロ師匠がもしかしたら。あり得る。君ママの師匠のステージだったら全然ディカプリオ見に来てる可能性あるから。一つ飛ばしたところにディカプリオがいたとしても。すげえ思い出だわ。オタクが誰なのか知りたいわ。じゃあ続いて参りましょう。ラジオネームパセリガー、パセリーガルさん。ラジオネームパセリーガルさん。ディカプリオとの思い出。どうも、今年で高校2年生になるパセリーガルと申します。実はディカプリオは僕の兄です。レオナルド・ディカプリオの兄弟は義理のお兄さんしか公開されていませんが、25歳差の弟が日本にいます。それが僕です。兄貴はいろんなことを教えてくれました。自分が影響を受けた作品、幼少期の思い出、撮影現場での出来事、晴れ時々豚、アフロ犬、カブッチョ釣りゲーム、コーラアップ、スーパーカー消しゴム、そしてタイムマシン部を教えてくれたのもディカプリオです。白井さん、今度うちの兄貴がゲストに出たいと言っていたので、機会があればよろしくお願いします。まさかの弟さん。弟さんが聞いてくださってるなんて。いやいや、でもそうだよ、弟さんだよ。だってそれはだって、そう、弟さんしか知らないような情報がいっぱい入ってるもんね。だってね、コーラアップとかスーパーカー消しゴムとか、誰がじゃあパセリーガルさんに教えてくれたんだなんて俺たち知らないわけじゃん。パセリーガルさんがディカプリオ兄貴が教えてくれたっつってんだから、すげえな、マジかよ、やべえな。うちにゲスト来たいってさ、じゃあお願いしますよ、それぜひぜひね、こちらからもお願いして。実はディカプリオは僕の兄ですって。言っちゃったな、おい、みたいな。大きいやつ出たなって。早めに肉親関係来たな、これ、みたいな。続いて参りましょう。ディカプリオとの思い出。ラジオネーム、落書きの黒さん。ディカプリオとの思い出。ディカプリオとは、夢の中で会いました。 彼はコマで遊ぶのが大好きだったので、それならとベイブレードをプレゼントしたのですが、ダメだよ、夢か現実か調べたくて回してるのに、なんでお前のコマぶつけてくるんだよと、ブチギレられたのはびっくりしました。その直後、とても綺麗な女性が現れて、どうもディカプリオの奥さんらしく、これはちゃんと挨拶しなきゃなと握手をしようと手を差し出したら、いきなりナイフで腹をぐさっと刺され、うわーっとなったところで目が覚めました。女性って怖いなって思いました。インセプションなのかな、インセプション、映画クリストファー・ノーラン監督、レオナルド・ディカプリオ主演、インセプションなのか思い出なのか迷うとこ。ベイブレードにぶつけちゃダメだよ、あのコマが。だって倒れるか倒れないかでディカプリオはここが夢か現実かを判断してたのに、そこを黒猫さんがベイブレードでスコーンってやっちゃったら、ディカプリオずっとこれは夢か現実か、夢か現実かでずっと出てこれなくなんだから、わかんない人はインセプション見ましょうね。スタヤに行ってインセプション借りれば、どんだけ黒猫さんが罪のね、罪なことをやったかね、落書きの黒さんがね、どんだけ罪なことをやったかがわかりますんでね、皆さんぜひインセプション見ましょう。はい、続いてはじゃあこちら行こうかな。ラジオネームダンコン、ディカプリオとの思い出。まず世界の大スターである彼とは実は直接的な面識がないのに、このメールを書いていることをここで告白しなければなりません。そしてディカプリオ、彼の罪をここで告発しなければなりません。私は3センチメートル弱に切ったネギの根元を近所の公園の片隅、なるべく人目につかないポイントに黙ってこっそり植え付け育てておりました。もちろんこれは味噌汁の具を無料でゲットするためではなく、母なるガイアがための地球緑化行動であります。ところが初収穫のタイミングを見計らってか、つい先日全部根こそぎなくなっておりました。ディカプリオがネギ泥棒したに違いありません。彼との開口がこういう残念な形でしか成り立たなかったこと、とても悲しく思います。ごめんね、みんなごめんね、ちょっと一個いいかな、ちょっといいかな、お前どうかしてるよ。お前どうかして、あんたどうかしてるよ。もうよ。もうまずこれはディカプリオとの思い出とも思い出じゃねえし、もこれはディカプリオとの思い出じゃなくてダンコンの推理でしょ。送ってくるメールがちげえよ、ディカプリオが出てきてねえから。これ騙されちゃいけねえぞみんな、ディカプリオ一度も出てきてねえなぞこのメール。ディカプリオがネギ泥棒したに違いありませんって。証拠出せや証拠。思い出を募集してるの今回は。あんたどうかしてるよ、褒め言葉としてのどうかしてるよ、あんたは。本当にもう参ったね、もう。じゃあ、最後一通行きましょう。笠原くんがちょっと一回休憩させてくれみたいな感じで、ね、落ち着いて笠原くん、もうね、いきなりこんなの来たらしょうがないよね。ね、まあそうかもしれないんだから、ネギ泥棒かもしれないんだから、ディカプリオの名誉のために彼はそんなことする人間じゃないけど。じゃあもう一ついきますよ。レオナルド・ディカプリオの思い出、ラジオネームマカロニ白菜さん。あれはまだ私が中学2年生、3学期が始まる朝のことでした。新学期早々寝坊してしまった私は、朝ごはんのトーストを加えたまま勢いよく家を飛び出しました。いけない、新学期早々遅刻。通学ルートを猛ダッシュ、そして途中の十字路を勢いよく飛び出した瞬間、ドカン、ものすごい勢いで左から飛び出してきた人とぶつかってしまいました。痛いなぁ、もうちゃんと前見てよね、思わずそう叫んでしまい、イライラしながらぶつかってきた相手を見るとディカプリオでした。ディカプリオは私を見るなり、いってぇなぁ、お前こそ前見て歩けよと吐き捨てました。なんて失礼な人だろう。一瞬で頭に血が上がってしまい、あなたね、それは確かに私も悪いけどと反論しかけたところで、いけない、今の私に言い合ってる時間はないわ、あー遅刻しちゃうと思い直し、立ち上がって学校まで再び走り出しました。結局学校には遅刻してしまい、新学期早々先生には叱られるわ、友達にはからかわれるわで途方な気分。すると先生が、実は新学期からこのクラスに男子転校生が来ることになったと新学期早々サプライズ。 君入りたまえと先生に促されてゆっくり教室に入ってきたのが俳優の角野卓造にそっくりの転校生村田くんでした。角野卓造を医学リポーズにしたような村田くんはその容姿に似合わず割と軽めの性格で男子とはすぐに打ち解けてなんか最終的にはクラスのナンバー3くらいのポジションになりましたが、図書館大好きっ子だった私はほとんど接する機会もなく喋ったことも正直ほとんどありませんでした。一度だけ私が体育で怪我した時、俺さ保健院マジで連れてくるわと村田くんが保健院を連れてきてくれました。そこそこ優しい人だったのかもしれませんね。ディカプリオの思い出じゃねえよ、もうよ。村田の思い出だろうがよ。もうな、こんだけ長いメールでよ。村田の思い出、ディカプリだから、前半しか出てきてねえ。フラグ。フラグが立っとるがな、フラグが。誰だ、村田って。で、もう、どうかしてるやんと、もう、突っ込みどころが多すぎんだよ、もう。だから、その、村田との思い出でもねえしな。村田ともそんなに接点ねえんだから。このマカロニ白菜は、村田くんともあんまり喋ったことないんだよ。もう、だから、誰との思い出なんだよ。何の思い出なんだよ、これはよ。村田くんは一回保健員を、ああ、なんか呼んでくるわって言っただけだろ。呼んできてくれただけだろ。ディカプリオ出せや、ディカプリオ。もう、すごい。すごいよ、みんな。もう、いい具合にひどいね。いい具合にひどいね。いやー、なんかね、ほんとディカプリオっていろんなところにね、出没してるんだな、と思いました、というところで。次回のメールテーマは、両おじさんのキャラ設定です。両おじさんのキャラ設定、思いついたらどんどん書いて送ってきてください。メールアドレスは、time-bug@hotmail.co.jp。time-bug@hotmail.co.jp。もうわかんなくなっちゃった。time-bug@hotmail.co.jp。スペルは time-bug@hotmail.co.jp でございます。ちょっとギリギリの時間なんだけど、ちょっと久しぶりに、超久しぶりにコーナー一個やっていいかな。もうギリギリ間に合うかな。これ、またちょっと途中切れちゃったらごめんね。途中切れちゃったら編集して来週に回すけど。久しぶりにコーナー送ってきてくれた子がいて、しかもタイムマシン部2でやってた時の。何年前だ。まあ俺がツイッターでちょっと昔のコーナーまたやるかもって言ったらね、送ってきてくれた子がいてね、昔やっていたおまかせランキングというコーナーですね。まあこのコーナーどういうコーナーかというと、みんなにランキングを作ってきて、調査してきてもらいたいというコーナーです。まあ普通ランキングってね、何々、デートスポット、ベスト10とか言ってデートスポットがこうやって10個ぐらい出てくるんだけど、おまかせランキングが違うと。それはじゃあもう先に何々が何位になるランキングはこっちから発表するから、それがどういうランキングかを調べてきてほしいって。まあ、例えば、灰皿が2位になるランキングって言ったら、まあ、火曜サスペンスでよく使われるもの。ベスト10、2位、灰皿。みたいな感じですね。ラジオネーム、キックくんが考えてきてくれました。ラジオネーム、キック、おまかせランキング、久しぶり行きたいと思います。サンタクロースが2位になるランキング。さあみんなちょっと考えてみよう。サンタクロースが2位になるランキング、どういうものがあるかね。子供に人気があるとかいろいろ考えられますけど、サンタクロースが2位になるランキング、スカイウォーカー家の新年会で出会ったスカイウォーカー家の皆さんとジェダイの騎士100人に聞きました、ヨーダが教えてくれなかった真実ランキング。2位サンタクロース、これすごいですよ。他がすごいですよ。3位、映画スターウォーズの戦闘シーンで操縦席が映った戦闘機は 2,3 秒後に攻撃される。これ教えて欲しかったわ、ヨーダー。ヨーダー、これ何、これサンタクロスより下なの、これはみんな知っときたかった。あーやべ、これ操縦席から今舐めてるように取られてるって、やべ俺死ぬなみたいな。で5位に父ってさ、5位に父ってまあ確かにね、これは多分ルークが1票入れただけっていうね。ルーク以外みんな分かってないからあんまね。しかも1位がモテるやつは何やってもモテるが、モテないやつは何やってもモテない。 ヨーダが、ヨーダも考えたんだよ。これ教えてあげようとしたんだけど、これ教えたらみんなジェダイにならないじゃん。みんなあの、ライトセーバー投げちゃうじゃん。だから教えなかったんだよ。みんな、ほんとありがとうね。久しぶりにおまかせランキング、ちょっとやってこうと、これを機に。おまかせランキング復活でございます。何々が何位になるランキング、こっちから発表しますんで、それがどういうランキングか皆さん考えてきてください。1位から5位まではね、書くのは皆さんご自由なので、何々ランキングだけ考えてくれれば基本大丈夫でございます。じゃあ復活1週目は今日ホワイトデーということで、ホワイトデーが3位になるランキング、さあどんなランキングか、もし余裕のある人は1位から5位全部考えてきてくれたら嬉しいです。お待ちしております。それではまた来週よろしくお願いいたします。